地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市にはコミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンター、ニコランス、金田一コミュニティセンター、集まらんか、浄法寺カシオペアセンター。番組ではそれぞれのコミュニティセンターの紹介と各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスを中心に活動している二戸カルタ協会について紹介します。
心当てにおらん
二戸カルタ協会は競技カルタを行う団体です。競技カルタと聞くと小倉百人一首のイメージがあります。畳の上の格闘技との異名も聞いたことがあり、テレビや映画などで見ると熱い試合展開が繰り広げられている印象です。
さしもしらじなもゆる思いよ、
とはいえ取材に伺う前の段階で私個人としては細かいルールもよく分かっていない状態です。詳しくお話を聞いてみましょう。
有明の
お名お願いします。
二戸カルタ協会と言います。
はい、お名前よろしいですか。
私は会長をやってます田賀博士と言います。
はい、よろしくお願いします。カルタ協会、
はい、
というとあの百人一首、
はい、そうです。競技カルタをやってます、う
ん、これ団体としてはどれくらい前からやってらっしゃるんですか。
ね、昭和の26年からって聞いてます。
おお、というと田賀さんより前の代があるわけですか。
そうです、
だいぶ歴史あるんですね。
歴史は古いですね。
田賀さんはいつから。
私はいつだろう、40、50年ぐらい前かな。
おお、はいはいはい、
実は私東京に行って帰ってきた時に、
はい、
中央古民館って長峰にありますけども、はいはいはい、そこでカルタ教室をあの宮野先生って大先輩がやってまして、はい、その時のカルタ教室の1階の受講生なんですよ。
はいはいはい、
それでその頃、まあ、ここにもいる鈴木さんとか、はい、若い人たちがいっぱいいて、その人たちをあの目指して実は私始めたの。
そうなんですね。
それから、まあ、50年近くになりますけども、うんうん、まあ少しずつあの、はい、力をつけてっていうか取ってきて、うん、今はその宮野先生の代を継いで、はい、まあ、会長という形で、まあ、皆さんをまとめて、うん、この競技カルタに親しんでます。
おお、そうなんですね。競技カルタが、はい、私あのもうテレビとか、はい、そういったものでしか知らないもんで、本当に今ちょっと見させてもらいましたけど、はい、あの結構なこう迫力ありますね。
ああ、そうですね、うん、もう1音2音を聞いて取らないと相手に取られてしまいますのでね、
はいはいはいはい、
それでも皆さん真剣です、うん、あの読みが始まるとね、
はいはいはい、ごめんなさい、本当に基本的なことなんですけど、はい、どういうこう勝負のつけ方というか進め方になるんですか。
勝負の進め方っていうのはまずあの最初に100枚の札があるものを、はいはい、 あの50枚を使って1対1で対面で協議します。
50枚なんですね。
50枚ですね、あの取る札は。だからあの当然100枚のうちの50枚だから50枚はないんですよ、
はい、
でそのないのもちょっと頭の隅に入れておかないとお手つきをしたりするんですね。
あ、読むのはもう関係なく、
読むのは関係ありませんからね。読んで読まれた札が自分の場に並べたところにあったときは取ればいいし、
はい、
ないときは手を出さないっていうのがまず基本
ですね。
そしてまず取り進めていって、
はい、
自分の陣地に最初に並べた25枚がなくなった方が勝ちというルールです。
なくなった方が勝ちなんですか、
はい、だから自分の陣地の札が出て自分が取れば1枚減る、
はい、
相手の陣地にある札を相手の大札を取ったときは自分の陣地から自分の、まあ、苦手な札でもいいし、
はいはい、
すごく得意な札でもいいし1枚送る、
はいはい、
そうすると結局自分の札1枚減ることになりますね、はいはい、
そ
ういうふうにしてってこうあのゲームを進めていきます。
取った枚数じゃないんですか。
取った枚数ではありません。
陣地の枚数、
が減ればいいのですから、もう出た札は相手のにあのあげようが私にあげようが、うん、あるいは紛失したって言ってなくなって探さなくても関係ないんです。もう出て、読まれた札は、
はいはいはいはい、
とにかく場にある札を集中して覚えて、
はい、
取るという次に読まれる札をあのよく聞いて取るということですね。
この陣地の並べ方ってルールはあるんですか、
はい、並べ方はね、横が87センチ、
はい、
それから上は畳目で3つ開けてお互いの札、
はいはいはいはい、
上段って言いますけども、うん、そこは3センチ開けて、そして次中段の札は1センチ畳の目で1枚開けて、うん、そして下段と3段に並べます。
3段、
はい、うん、で2段に並べても構いません。
あ、いいんですね、
ええ、うん、だから相手に遠くなれば遠くですよね。あの相手の手が見えるからね、うんうん、
はい、
出てくるのが見えるから、あの中にはあの二段に下段と中段に並べる人もいます。ただ覚えるのがあんまり横に長くなると、うん、覚えにくくなるんですよね、
はいはい、
ね、こう次から次と覚えてくる、うん、ところが三段ですと意外とも7、8枚左右に並べれば、
はい、
まずこう均等にっていうか右も左もっていうか、うん、相手の札もそうですけども、こう均等に置かさると覚えやすいっていうか、
確かに確かに、
まあそんな感じで、ね、うん、作戦はいろいろあります。あの自分の陣地に来た札は、手元に来た札は自分の好きなように並べていいんですよ、
はい、
ね、別に この札は朝ぼら家はここだよとか、うん、村雨のはここだよっていうことはないんですね、
ない、
ね、うん、だから自分の得意に早く取れるような札はむしろ自分の近くに下段に置いて取ればいいですよね、はいはいはい、うん、
やっぱあるんですね、自分の得意な札って。
はい、あります。
うん、
もう誰にも負けないぞっていうカルタやり始めの頃はその得意な札を相手より早く取るのがこう楽しみになりますからね。100枚覚えてなくても1枚でも2枚でもその相手より早く取れるっていうその快感、取った時の、
はい、
うん、それがすごく、うん、あの気持ちがいいっていうか、
うん、
そういうふうなことの積み重ねで、あの小学生あたりからどんどん強くなる子もいますね、
はいはい、本当にちっちゃい頃からやってますもんね。
はい、そうですよね、
うん、ですね、あのバーンって取るじゃないですか、
はい、
結構何枚か一気にこう飛んじゃうじゃないですか、
はい、そうですね、
あれもこう競技かるたっぽいなと思って、
ああ、それが醍醐味ですね醍醐味ですね、うん、っていうのはあの払った札に例えば5枚とか6枚バーンといって払いますよね、うん、そうすると払った札の中に読まれた札があれば取ったことになります。
お
ー、その他の札がこう散らばっていってもお手つきにはならない、
ね、ならない、
はい、だから今あのやってたようにあの皆さん払って、
うん、
とにかくそのこの陣地にあるのを全部っていうか上段なら上段中段なら中段をこう、うん、きれいに取るということをしてますよね、
うん、6枚ぐらいこうバーン
と、そうですよね、はいはいはい、
じゃあやっぱそうやって豪快になります
ね、うん、はい、それが、まあ、見てる方もね、うん、おおすごいなというなんでこんなに飛ばしてお手つきじゃないのかっていうそうそうちょっと思ったりもしますけどもね、うん、そういうふうなあのちゃんとしたルールがありますからね、
はいはい、
それでまず楽しくやってますね、
さてここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しているヒメボタル五行画会の作品を紹介します。
こんにちは、ヒメボタル五行画会代表のカリンコです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行画は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は波岡松山さんの作品です。白鳥の飛来が話題にならない、パンくずを投げ与えていた頃が懐かしい。この歌はどんな時にできたのか作者に聞いてみました。子供たちがまだ小さかった頃、南部町の方に行って白鳥にパンくずを与えたりしていました。もう子供たちが大きくなって近くにいないので、わざわざ白鳥を見に行くことがなくなりました。阿部地川にも白鳥を見かけなくなりましたが、餌のある場所を探してそこにいるような気がします。会員の中に鳴き声は聞きましたという人もおりましたので、白鳥は来ているみたいですね。それでは繰り返します。白鳥の飛来が話題にならない、パンくずを投げ与えていた頃が懐かしい。以上、波岡松山さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のカリンコでした。
語れば回覧版のお時間です。この時間は二戸市内で行われるコミュニティ事業や地域行事のお知らせをしていきます。今回は2月4日に行われる敦煌稲荷神社節分祭についてお知らせします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おもたやき
航空です、はい、よろしくお願いします。おなじみです
おなじみの、
はい、
節分祭今年もあるんですね、
はい、4回目になりますね。
あ、4回目、
はいはいはい、今年は2月の3日ではなくて4日の日曜日に行いますので、
はい、
お間違いないように。
そうですね、はい、ついついこう節分なんで、はい、3日かなと思ったら4日なんですね、
はい、3日はお家で豆まきしていただいて、はい、4日は神社に来てもらって、うん、ま、豆をもらいに来てもらえればなと思います、
は
い
は
い
は
い。
節分祭どんなことやりますか。
そうですね、まあ、ほぼ例年通りなんですけど、来たことがある方はよくわかると思うんですが、神楽殿から、まあ、皆さんというかこうゲストに豆をまいていただきまして、
はい、
来ていただいた方は、まあ、豆を拾うと、
はいはいはい、
でその豆の中にはこうくじがついたものが含まれてまして、そのくじと、はい、まあ、いろいろ ご協賛をいただいた景品と交換ができるよという、うん、ただただ楽しいイベントになるということですね。
そうですね、ちょっと気になるんですけども景品ってどんなのが出るんですか？
そうですね、まあ、いつも一番いいものはすごくいいものになってまして、
やっぱりいいものなんですね。
いいもの一番、まあ、特徴は任天堂スイッチのライト
本当にですか？
2万円以上の高額商品だったんです
一時期なかなか手に入らないっていうことで。
そうですね、もう今はもう市内のゲオで簡単に手に入るようになりました、はい、今回もゲオで買わせていただいております。
そうなんです。とはいえこれ当たるって相当ですからね。
相当ですよ、うん、みんななんかこうえーっていう感じでこう子供だけじゃなくてですねはい、はい、結構まあ私たちくらいの年代の大人もこう子供がやってるのを見てほしい、うん、から子供のを奪うわけにはいかないけど、そうそう、うん、買うのもどうかなと思ってる人たちがなんかこう結構狙ってるらしいですね、はい
はい、嬉しいですからね、はい
うん、まあ、その他にもあの市内の企業さんからいろいろご協賛品とご協賛金をいただいておりますので、はい、そちらで、まあ、特に、まあ、市内のものを中心に、まあ、買わせていただいたりいただいたものを、うん、まあ、当たるというようなのが、まあ、メインのイベントになってますね、
はいはいはいはい、この豆まきが3回あるんですか？
はい、そうですね、当初は2回だったんですけど、うん、まあ、3回くらいやれる量の豆が準備できてきたので、はいはい、1回目が11時から、うん、2回目が12時半から3回目が午後2時からということで、まあ、1時間半おきにやるというような感じで覚えててもらえればなと思います。
ですね、
はい、で、まあ、豆まきといえば巻く人が気になるんですけど。
そうです、そうです。
まあ、いつも1回目はですね、町内会長さんとか、うん、まあ、市長さんとか市議会議員さんたちに巻いていただいてるんですけれども、うん、去年から年男年女さんにも参加いただいてまして、はいはい、それこそね局長のお母さんに去年巻いていただきましたけど、はい、2回目と3回目は辰年の方を曲げ、うん、この放送が流れる時には締め切ってるかもしれないですけど、うん、まあ、その方たちを募集して、まあ、巻いてもらってるということ、うん、と去年上坊寺の猫さんに来てもらって巻いていただいたところ、はいはい、すごくこう大好評だったので、うん、
本当ですか？
今回もオファーしたらですね、うん、もちろん巻くにゃーっていうことですね2つ返事で
そうですね、
はい、しかも今回は猫さんの出番が2回あるんですね。
あ、2回も、
はい、2回目と3回目の時に猫さん来ていただける予定になってますので、うん、もしかしたらその間は猫さんと触れ合うこともできるのかなと。
あ、そうですね、
気分的には思ってます、うん、まあ、もしかしたら寒いのでね、こたつの中にいるかもしれないですけど、
うん、猫ですからね、
はい、寒かったらちょっと外には出てこないかもしれないですが前巻きには出てくると、
は
い、
そうですね、はい、前巻きはちゃんとやると、
まあ、同じく寒い時にあまり外に出てこないキングオブチキンさんがですね、
うん、鳥の方ですね、
鳥の方も出てきてるということで、はい、オブチキさんはですね1回目と2回目の11時からと12時半からの2回巻いていただくということなので、まあ、1回目はこうみんなスーツのところ一人こう鳥が紛れるっていう、
町内会長さんとかのところに鳥がいる
んです、オブチキさんがいるということで、まあ一時期でも村長さんもやってましたもんね、小渕さんはね。
言ってましたね、
はい、なので、まあ、申し分ないのかなと思いますので、はいはい、辰年ですけど、はい、鳥と猫さんも豆をまくよということで若干シュールな絵が撮れるんじゃないかなと思いますけどね。そうか、
この二人は来るんですね。
そうですね、いらっしゃっていただけるということで、うん、すごいありがたいなと思います
ですね。
と去年も大好評だった南部美人さんに甘酒を作っていただいて、はい、その振る舞いも、まあ、200人くらいですけれども、うん、去年は午前中で亡くなったの で、
そうです、ね、
なんかすごいこう女性に大人気なん
ですよ。
甘酒うまいっていう、うん、あ、もちろんのアルコールで作ってるので、うんうん、お車で来ていただいた方もお子様も安心して温まれますので、うん、
いいですね、
はい、寒い時には甘酒のところに来てもらえればなというふうに思います、はい、で、まあ、オープニングとしては10時30分頃から、はい、神代神楽の奉納が初めに行って、まあ厄払いも兼ねてるのでね、節分祭ですので、うん、皆さんのお祓いがてら神楽も奉納いたしますので、うん、そちらを、まあ、見ていただいてから1回目の豆まきに備えてこう、
あ、そ
じわじわと神楽殿に寄ってきてもらえればなと。
そうですね、
はい、
うん、ぜひこの神楽も見てほしいですね。
そうですね、
うん、
で 去年はあの2回目の時を小学生以下限定にしたんですけど、
うん、
あの今回は特に限定というところを設けないで、
はいはいはいはい、
ただあのお子さんがやっぱ拾いづらいっていう声があるので、うん、毎回あの小学生ゾーンを設けようかな
と、あ、
エリア分けというか、うん、こっちからこっち側は子どもたちだけですよっていう場所を設けてやろうかなと思ってますし、うんうん、あの結構ですね一人一個までですよって言ってるんですが、くじがついたものはですね、
はいはいはい、
たくさん拾ってくじがついたものに2個以上拾った方は、うん、ぜひ隣の人に服分けてくださいねって言ってるんですけど、うん、結構たくさんやっぱりね拾ってかれる方もいらっしゃるので、うん、あのできるだけこう譲り合って、
うん、
あの途中で前と後ろ交換してくださいねとかっていうアナウンスとかもしますので、うん、ぜひあの多くの人たちに服が当たるようにご協力いただきたいなと思います。そうです
ね、はい
はい、
内容盛りだくさんですね本当にね。
そうですね、
うん、
あの今回ボランティアスタッフも募集してて、福岡高校さんと、はい、まあ、あとちょっとなんか話があったところにチラシを持ってったので、うん、ボランティア募集の、
うん、
もしかしたら高校生あたりが境内で頑張ってるかもしれないので、
うん、
あ、そういった様子もこう、あ、地域盛り上げようと頑張ってるなっていうところも見ていただきながら、うん、まあ、一応これも地域を盛り上げるためのイベントで多くの企業さんに協賛いただいてるので、
はい、
上り立てておきますから、あ、ここの企業協賛してるんだなとか、カシオペアヘムさんは協賛してないんだなというところもまあ見ててもらえればなと思います。
はい、
あ、いつでも協賛品は受け付けておりますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
わかりました。
今回は2月4日に行われる敦煌稲荷神社節分祭についてお知らせしました。以上、語れば回覧板でした。
小山の霞たたずもあらなん、嘆きつつ一人ぬる夜のあくるま。
地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスを中心に活動する二戸カルタ協会について紹介しています。引き続きお話を聞いていきましょう。
この二戸カルタ協会さんは、
はい、
活動としてはどれぐらいの頻度でやってらっしゃるんですか。
今はね、あの毎週1回土曜日の夜にこういうふうにして、
はいはい、
あの地方コミュニティセンターですか、はいはいはい、借りてやってます、
うん、毎週なんですか。
毎週です。
へー。
で、あの全国的にあの大会なんかもあるんですけども、
はい、
それはあの正月に限らず一年中通して あちこちで、
そうなんですか、
あの全国大会と名前を付けた大会がありますね、
はいはいはい、それでも出るんですか。
それも以前は出てました、
はいはい、
最近はやっぱりねこの年になるとなかなか勝てないもんですからね、
はいはい、
悔しさもあったりしてあの、うん、出てはいませんけども、あの、うん、北海道東北支部っていうのがありまして、うん、そういうふうな時にあの団体戦があるんですよ、
はいはい、
でそういうふうなのはあの3人とか5人とかチームを組んで、
うん、
そしてあの出てますけどもね、
うん、そうなんですね。今こう参加してる方というと会員さんどれぐらいなんですか。
会員はね10人ほどですね。
10人。
ただ小学生が今ちらほらね、あの、はい、中央小学校で実はやってまして、
はい、
そこであの子供たちが 5,6 人集まって、で、まあ、月2回ですけどもね、あの楽しくやってました。あの学校に近いもんだから声かけて、はい、であの堀の町内会の育成部さんと協力して、
ああ、
ね、それであの子どもさんたち集めてもらって、
うん、
そしてまあ月2回、うん、日曜日ですけども日中、
はいはい、
やってました。
子どもたちの反応ってどうなんですか。
ああ、の興味津々っていうかね、うん、こうすごく上手になる人もいるしね、
うん、
まあ言えばちょっと失礼ですけども遊び半分の生徒もいますけどもね、
うん、
まあそれはそれなりにね、
うん、
だんだん覚えてあの上手になってくれればいいなと思ってます、
うんうん、ですね。だからもうちっちゃい頃から年いっても全然遊べるもんですもん
ね。そうですよね、
うん、
今は全国的に見ると小学生大会も小学生もあの学年別に大会があったり、
はい、
あるいはあの年いった人も70、80の人も あるしね、それから年リンピックっていうのもありますしね、そうするとまず60代以上の人たちが、はい、あの集まってその年輪の大会に出たりはしてます。だから私たちの、まあ、そのサークルの中でもあの年輪の大会にはだいぶ出ましたね。
そうですか。
誘いながらね行ってやったりもしてます。
あの初心者の人って来ることもあるんですか？
はい、あのやっぱり声かけないとね、はい、なかなか来てくれないもんだから、うん、まあこれを機会にねあの声聞いたよとか、ラジオ聞いたよとかって言ってね、うん、そしてあのやりたいっていうのをこう言ってくれれば、うん、あのぜひあの私たちのサークルに、はい、加入していただきたいなと思いますね。
一から教えていただけますか？
もう手取り足取りも一から教えますので。
ちなみにこれやってて、
はい、
あの勝負のポイントっていうのってあるんですか？
は
い、
あ、勝負のポイントはね、読まれた札が何が読まれたかっていうのを覚えておくことが大事なんですよ。
お、読まれた、
読まれた札をきちっと覚えておくと、
うん、
そうすると似たような札が出てきますので、
はい、
そうするとその時読まれてると、あ、これはもう前に読まれたから手出さなくていいなということになりますね。
はいはいはい、
まあそれこがやっぱり最後の最後の、うん、その勝負の分かれ目になりますね。
最後まで気抜けないんですね。
あ、それはもちろんそうですね。はい、
じゃあ、まあ基本的に毎週土曜日の夜、
はい
はい、7時から、
いや7時から9時まで、2回戦という形でやってますね。はい、
あの初めての人も、
はい、
大歓迎だよってこと
で、はい、そうですね、
はい、
ぜひぜひあの、うん、声かけていただきたいと思います。
はい
はい、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスを中心に活動する二戸カルタ協会について紹介しました。白熱の競技カルタ、気になる方はぜひ参加してみてください。次回は二戸中央コミュニティセンターニコランスを中心に活動するキラキラ体操について紹介する予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784。 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。